78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科浜野美奈先生とお話をしていこうと思います。浜野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは検診で脂肪肝と言われたらということですが、先生、このお話をしてくださる経緯はどういうことでしょうか？
そうですね、人間ドックで腹部超音波検査を受けると脂肪肝の指摘を受けたっていう方が、結構たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。
はい、
で今日は脂肪肝についてお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。脂肪肝という言葉自体はよく聞くんですけれども、改めまして脂肪肝とはどういう状態のことなのか教えてください。
はい、食事で摂った糖質、脂質は小腸で吸収された後、肝臓で脂肪酸やブドウ糖に分解されます。この脂肪酸やブドウ糖から中性脂肪が作られます。中性脂肪は肝細胞の中に溜め込まれ、必要に応じてエネルギー源として使われます。摂取と消費のエネルギーバランスが崩れ、摂取エネルギーが過剰になると中性脂肪が肝細胞や皮下脂肪に溜まっていきます。脂肪肝とは肝細胞の中に中性脂肪が蓄積した状態のことです。
なるほど、脂肪肝がどういう状態か教えていただきました。先生、どんな検査でこの脂肪肝だと分かるんですか？
はい、一番簡単な方法は腹部超音波検査です。ゼリーを塗った超音波端子をお腹に当てて腹部臓器を観察する検査です。検診や人間ドックでもこの腹部超音波検査で脂肪肝があるのかないのかを判断しています。脂肪肝は組織学的には肝細胞の 5% 以上に中性脂肪の溜まった脂肪の袋である脂肪滴を認める状態です。この程度のごく軽い脂肪肝を画像検査で拾い上げるのはとても難しく、実際に腹部超音波検査で脂肪肝と診断されるためには、肝細胞の約 20-30% 程度に脂肪が溜まる必要があります。高度な脂肪肝であれば、単純 CT 検査や単純 MRI 検査でもわかります。
はい、
また、最近では超音波の減衰を数値化して脂肪量の測定が可能な超音波検査装置や、肝臓内の脂肪と水の比率を測定し、脂肪量の測定が可能な MRI 装置も登場していますが、使える施設は限られています。
うん、分かりました。この脂肪肝の原因というのはどんなものがあるんでしょうか？
そうですね、いわゆるメタボリックシンドロームに伴う病態以外には、アルコール性肝障害や薬剤性肝障害、ウイルス性肝疾患、自己免疫性肝疾患などが挙げられます。
はい、
その他にも甲状腺や性腺、下垂体、副腎などの内分泌臓器の機能障害や遺伝的な代謝性疾患などでも起こり得ます。また低栄養性の脂肪肝なども報告されています。
はい、原因は思った以上に様々なんですね。
そうですね、
この脂肪肝ですよってもし指摘を受けた場合はどうしていけばいいんでしょうか？
はい、検診を受けた人の 30% 近くに脂肪肝が認められると言われています。まずは先ほどお話しした原因の中のどれに当てはまるかを検討する必要があります。
はい、
血液検査で肝機能が正常の場合でも消化器内科にご相談ください。原因によって治療方針が変わりますが、検診で偶然指摘された場合はメタボリックシンドロームやアルコール性症に伴うものが多い印象です。その場合はまず生活習慣の改善が必要になります。
いわゆる生活習慣病や肥満になる脂肪肝の場合、自己判断でほったらかしにしておいてはいけないんですか？
そうですね、脂肪肝はまあよくある病気なので、ほったらかしてしまう方も多々いらっしゃると思うんですけれども、
はい、
脂肪肝は胆汁性脂肪肝と脂肪肝炎との大きく2つの病態に分けられます。胆汁性脂肪肝とは肝細胞の障害を認めないもので、脂肪肝炎とは肝細胞の変性や肝細胞の周囲に炎症細胞の浸潤を伴うものです。脂肪肝炎の状態が持続すると、炎症に伴って肝臓の繊維化が起こります。この状態が長く続くと最終的には肝硬変という病態になり、肝臓の機能が著しく低下したり、肝臓がんのリスクが高くなったりします。
はあ、先生、今のお話を聞いていると、
はい、
放っておいても安心な脂肪肝と、放っておくと知らない間に炎症によって病気がどんどんこう進んでしまう脂肪肝があるということに、ちょっとこうね、理解していくことになるんですけれども、
はい、
胆汁性脂肪肝か脂肪肝炎かは簡単に分かるものなんですか？
そうですね、一般的な血液検査、例えば検診で通常測定する肝臓系の数値である AST、ALT、ガンマ、GTP などの値の高い低いだけで胆汁性脂肪肝なのか、それとも脂肪肝炎なのかを判断することはできません。
はい、
本来は肝生検といって、少し太い針を体の表面から肝臓に刺して、肝臓の組織の一部を取ってきて、実際に肝臓がどのような状態にあるのかを判断する必要があります。
はい、
しかし、この検査自身は、入院が必要な侵襲的な検査であること、また大きな肝臓のごく一部しか評価できないため、サンプリングエラーの可能性があるなどの欠点があります。
うん、
脂肪肝と診断された人すべてに行うには敷居が高い検査です。炎症があると繊維化が少なからず起こってくるため、いくつかの血液検査データや、年齢や併存疾患の有無などを用いて、繊維化の程度を判断するスコアリングシステムや、最近では血中の M2BPGI やオートタキシンなど、信頼性の高い繊維化マーカーが保険収載されています。
はい、
また、超音波検査や MRI 装置を用いた繊維化定量検査なども開発されています。まず、これらを組み合わせて評価して、脂肪肝炎による繊維化を強く疑う場合は、肝生検を受けることをお勧めしています。
はい、一度検査をして、基本的に放っておいても安心な脂肪肝と言われています胆汁性脂肪肝ですよってもし言われたら、通院の必要はないんですか？
そうですね、脂肪肝を指摘された人の中でいわゆるメタボリックシンドロームに関連する脂肪肝の場合は、その大部分が胆汁性脂肪肝ですが、20から30% の割合で脂肪肝炎、いわゆるナッシュと呼ばれる病態の方がいると推定されています。
はい、
また、胆汁性脂肪肝から脂肪肝への移行も指摘されていて、定期的な観察が必要となります。
うん、
例えば、胆汁性脂肪肝の方は、2年に1回程度の腹部超音波検査と血液検査での経過観察で良いかなと考えます。また、スコアリングシステムや繊維化マーカー、繊維化定量検査などで、軽度の繊維化が疑われる方は、繊維化の傾向が強くなるかどうか、1、2年に一度の経過観察をお勧めします。また、明らかに繊維化が疑われる方は、可能なら肝生検で病理学的な評価を行った上で、 1年に1度は受診をしていただきたいと考えます。
はい。
まあ、これらの検査で明らかに肝硬変だと診断された方は、発がんリスクが高いため、半年に一度は血液検査や画像検査を受けて、肝臓がんのスクリーニングや肝予備能の評価、食道、胃静脈瘤の有無などを検索する必要があります。
うん、
いずれにしても、定期的な経過観察が必要ですので、定期的な通院をお勧めしています。
はい。すごく基本的なお話をお尋ねすることになるんですけれども、はい、先生、脂肪肝はどうすればよくなりますか？
はい、特定の原因がある場合はその原因を取り除くことが第一です。
はい、
例えばアルコール性脂肪肝の場合には、原則禁酒をお勧めしますが、うん、なかなか禁酒できる方少ないですので、
はい、
飲酒量を減らすだけでも効果があることをお伝えしています。
はい、
まずは減酒から始めてください。
うん、減酒ですね。
はい、
はい、
メタボリックシンドロームに伴う脂肪肝の場合には脂肪肝の程度は内臓脂肪量と関連性が最も高いので、
うん、
まずは減量をおすすめします。
はい、
7% 以上の体重減少によって肝細胞の脂肪変性の減少や炎症線維化の改善が望めます。
はい、先生、さらっとお話ししてくださいましたけど、体重の 7% って結構大変ですよね。
大変です。
ねえ、そうですよね。はい、
まあ、私もちょっと体重が増えたときに、
うん、
7% ぐらい体重減らなくても脂肪肝良くなったので、うん、7% というのはちょっとあれですけれども、
はい、
7% っていうのはまあ一応文献でも、
はい、
言われていて、ぜひお勧めします。
はい、まあ、目標ですね。
そうですね、はい、
うん、
はい。具体的には、食事療法と運動療法が基本になります。
はい、
バランスの良い食生活、ビタミンやミネラルの摂取も必要で、
うん、
極端な食事制限は好ましくありません。
はい、
BMI って、まあ、お聞きになられたことよくあると思うんですけれども、BMI が25以上の肥満を伴う脂肪肝の場合は、まあ、体重を落とす介入前の 30% 程度の摂取カロリーの制限が有効だと言われています。
はい、
はい、低糖質食または低脂質食を心がけます。
うん、
またアルコールの摂取はアルコールの分解過程で中性脂肪が合成されやすくなるため控えた方が賢明です。消費カロリーを上げるためには有酸素運動のみならず基礎代謝量を確保するために筋肉量を増やすような、まあ、体幹を鍛える運動も効果的です。
はい、
少し極端な話になりますが高度な肥満体系で6ヶ月以上の内科的治療が行われているにもかかわらず BMI が35以上であること、また糖尿病、高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群のうちいずれか一つを有していることを条件に外科的な減量手術、例えば胃のバイパス手術や部分切除術を実施する場合もあります。
はい、
最近は腹腔鏡下の胃スリーブ手術というものも保険適用になっていて高度肥満の人には有効な選択肢の一つかと考えられます。
まあ、規則正しく生活をするというのが一番だというのがよく分かってくるんですが、最近でも先生いろんな飲み薬あるので飲み薬で簡単に脂肪肝が改善したりという、はい、そういうものはないんですか？
ね、それがあれば一番楽ですよね。
はい、
はい、まず脂肪肝の治療薬として保険収載されている薬は、まあ、残念ながらありません。
ないんですね。
そうなんです。
うん、
糖尿病や高血圧、脂質異常症などの一部の治療薬では脂肪肝の改善が期待できるものもあります。
うん、
例えば糖尿病の治療薬であるチアゾリジン誘導体や SGLT2 阻害薬、GLP-1 アナログ薬などです。その他高血圧の治療薬である ACE 阻害薬や ARB も脂肪肝の組織像を改善すると報告されています。 脂質異常症の治療薬である HMG 抗A還元酵素阻害薬は血液性化学データの改善に効果は示しますが、肝組織像の改善については一定の見解が得られていません。
はい。
いずれにしても、今お話しした薬は、その治療対象となる疾患がないと処方できません。また、ビタミン E については、血液学的にも組織学的にも脂肪肝に対する効果が証明されてはいますが、こちらも脂肪肝に対する保険適用はなく、また過剰摂取による出血傾向のリスクや心臓の冠動脈疾患のある場合は死亡率を上げるリスクも報告されていて注意が必要です。
はい。
現在世界各国で脂肪肝に対する新薬の開発が行われていますので、近い将来効果的な薬が使えるようになる可能性はあります。
なるほど。脂肪肝と関連性のある病気っていうのは先生あるんでしょうか？
はい。脂肪肝は糖尿病と密接に関係しています。
はい。
非アルコール性の脂肪肝の患者さんでは、新規糖尿病の発症は5年で8から9%、10年で 23% 程度と言われています。糖尿病の前段階である体糖の異常の状態でインスリン抵抗性が増大すると、末梢の脂肪組織での脂肪分解が促進され、肝臓での脂質合成が更新し、脂肪肝が増悪します。また、高血圧症や脂質異常症なども関連がありますし、心血管イベントのリスクも高くなると言われています。
はい。
その他、大腸腺腫や大腸がん、女性では乳がんのリスクも高くなると報告されています。
なるほど。先生、今日のお話を聞いていて、やはり年齢的には40歳、50歳ぐらいから気をつけていく方がいいかなという感じでしょうか？
そうですね。多分一般の方、感覚的にはそういうものだと思うんですけれども、
うん、
できましたら、もう少し、若い方ですね。
はい。
もう50代ぐらいになってしまうと、すでにいろんな合併症を持っていらっしゃる方も多いと思うので、もし、脂肪肝と指摘された30代ぐらいの方いらっしゃいましたら、まだ若いから大丈夫だと思わずに、30代ぐらいの方から、40代ぐらいの方、ぜひ、ほったらかしにせず来ていただけたらなと思います。
思ってるよりも年齢的に若い方も気をつけていくべきという、病になるということですね。
そうです。経過観察が必要になるので、本当に2、3年に1回でも構いませんので、定期的に通院していただけたらと思います。
はい、わかりました。今日はですね、検診で脂肪肝と言われたらというテーマで浜野先生にお話を伺っていきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい。脂肪肝はすごくありふれた病気です。巷に溢れている脂肪肝の大部分、ほんの少しの自己努力で良くなる病気であることがほとんどです。でも、何か他の病気が隠れている可能性や、いつの間にか繊維化が進んでしまっている場合もあります。安心してご自身の脂肪肝と向き合っていただくためにも、一度専門医の受診をお勧めいたします。
はい。ほったらかしにしてるっていう方は特に気をつけていただけたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科浜野美奈先生にお話伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。